猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第220回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、9月も終わりですよ。明日で、明日、明後日か、明日か、明日で終わりですね。はい、早いですね。
早かった。
なんか仕事バタバタしてるうちにあっという間に終わってしまいました。私の方は。
いや、なんか今年は、なんかいつ、はい、まあ、いつもよりなんか暑かったなって私は感じてるんですけど。
はい、はい、はい、はい。そうですね。
まあ、暑い暑いと言いつつ、うん、でもなんか結構あっという間だったなっていう感じですね。
そうですね。まあ、さすがにね、うん、最近は朝晩は冷え込むようになってはきましたが。
そうですね。
昼間はそれなりにまだ暑いですよね。
いや、暑いですよ。
秋って感じじゃないですよね。
日が、うん、まだ夏ですね。
そうですね。まあ、そうは言っても9月も終わりで。
ねえ。
もう、あと3ヶ月ですよ、今年も。
あ、そう考えると早い。
そう考えると早いよね。
早いですね。
ね。
そっか。もう年末。
もう年末ですね。
カウントダウン。
カウントダウンですよ。
始まってきた。
10月、11月、12月、あと3ヶ月ですからね。
いや、信じられないわ。
もうインド人もびっくりですよ、本当。
本当、イヌジもびっくりです
ね。はい。まあ、そういうことで、じゃあ、今週も本編行ってみましょうか。
はい。はい、
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、猫好きさんからのご提案というかお題で、
はい、
マニュアルの話をしてみたいと思います。
はい、
はい、で、まあ、マニュアルの話なんです。これ、まあ、いろいろね、マニュアルといえば、まあ、家電だとか、
うんうん、
ね、携帯でも何でもパソコンでもそうですけど、基本マニュアルがついてきますよね、うん、
ついてきますね。
っていうか、まあ、あのアップルの場合は本当にマニュアルはついてなくて、
ああ、そうですね、
オンラインのウェブから見てねとか、うん、まあそんな感じなんですけどね。
うんうんうんうん、
はい。というか、まあ、マニュアルなくても基本は使えなきゃいけないのが、
うんうんうん、
ね、一般に売ってる家電品でも民生品でもそうなんだけれども、うんうんうん、マニュアル読まなきゃ使えないっていうのはそもそも製品としては失格かなと、商品としては失格かなとは思うんだけれども。
いやいや、そうですよ。
ね。
う
ん、そうなんだけど、そうなんだけど、
はい、
なんでこういう話になったかというと、
はい、
猫好きさん炊飯器喋るらしいじゃないですか、ハイテクの。
いや、そうなん
ですよ。喋る炊飯器らしいじゃないですか。
そう、うち喋るんですけど、うん、いや、それまたまあまあ声が大きいんですよね、
うんうんうん、
で、そのなんか旦那様が朝お仕事の時とかに、
はいはい、
4時とかに起きて作らないといけないわけですよ、はいはいはい、そしたら声が大きすぎて、旦那様が、うち旦那さん全然起きないタイプの人間なのに、はい、旦那様がちょっとそれで軽く目を覚ますらしいんですよ。で、その設定を変えたいんだけど、
買い方が分からない、
まあ、マニュアルがそうなくて、うん、買い方が分かんないんですよ。
ちなみに型番とか分かるんですか、メーカーとか型番とか。
あ、うんと、
まあまあ今じゃなくてもいいですよ、あれだったら今でもいいですけど。
うーんと三菱の、
はい、はいはいはい、
うーんと NJ-XSB、
はい、NJ-XSB、 はい
はい、うーんと 10J、
はい、
ですね、
10J。 うーん、多分オンラインでね見れると思うんですね、うん、きっとね。
そうそうそう、オンラインでね見ればねいいと思うんですよ。
ネットで調べればいいんじゃないかなと思うんですが。
そう、
はい、
だからやっぱりマニュアルはついてはいたんですけど、
紙のマニュアルついてますよね、基本はね。
あ、そうそう、買った時に確かついてたと思います。
はい、
はい、基本的になんかそういうあの、はい、電化、食に関する電化製品は、それとはちょっと違う使い方があるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。なんかご飯ジャーだったら、ちょっとパン、
うん、
ってかパンケーキみたいなのも焼けたりとか、そのなんかちょっと煮込み料理ができたりとか、
ちょっとハイテクなことがありますよね、いろいろね、最近のやつは。
ありますよね。
はい、
そういうなんか正式なご飯を炊く以外の機能もありますよっていう別途のパンフレットは取っときます。
うん。
いつかの料理に役に立つかもしれないので。
なるほどね。なんかレシピ集とかよくありますよね。はい、電子レンジとかね。
はいはい。そうそうそうそう。うん、そういう
のはさすがに取っとくんだ。
取っとく。
はい。
けど、普通に、私今までその、物が壊れて、
はい。はい、
一度も、その、読んだことないんですよ。
はい。
はい。
うん。
うん。なので、
はい。
それでこう、あの、なんか、その、何か事件が起こった場合、クリアできなかったことがないんですよね。
はい、いやいやいやいや。うん。なるほど。
うん、あの、うん、だから、あの、型番の位置は大体、
うんうん、
あの、わかるじゃないですか、大体、はい、どこに記載されてるかっていうのが。
はい。
はい、で、まあ、東芝さんだったら、東芝さんカスタマーセンターに電話して、番号を言ったら、教えてもらえるじゃないですか。
まあ、普通はね。まあ、電話しなくてもね、そうそう、今だったらウェブで、てかネットで調べて、ホームページからダウンロードとかできるしね。
そうそうそうそう。
製品マニュアルはね。
そんなハイカラな時代に住んでて、うん、まあ、マニュアルいらないじゃないですか。
いや、まあ。まあね。
うん。
いらないけど、いらないけど、うん、まああれば、パッとサクッと見れるじゃないですか。
うん、ああ。
紙のマニュアルがあればですよ。いやいやいやいや、まあそこで笑いが出るのがよくわかんないですけど。そんな電話とかめんどくさいことしなくても、ネットで調べたりしなくても、紙のマニュアルさえ取ってあればサクッと、ね。
ああ。違う違う、それはね、頭いい人の考えですよ。
いやいやいやいやいや。
私ぐらいの、ちょっとレベルが、
はい、
あの、
はい、
高くなると、はい、漢字が読めないっていうこともあるんですよ。
はい、いや、そんなことないでしょ。日本人なんだから、あなた。もしもし？
いや、もうなんか、あれ、この漢字、全く読めないみたいな感じが出てくると、うん、
はい、
もう話の内容が進んでいかないじゃないですか。
うん、まあまあ、そうだよね。
うん、もうカスタマーズセンターの、ね、はい、お姉さん優しいんですよ、めちゃくちゃ。はい。
ちゃんと手取り足取り教えてくれるわけですね。はい。
そうそうそう。まず、はい、もう冷蔵庫が壊れたと言ったら、はい、もう冷蔵庫をまず開いてくださいから始まりますから、
ね、はい。なるほど。
そうそうそう。
なるほど。
もうそれを、うん、頼りにしてるっていう
例えば
感じですかね。
例えば今回の場合で言うと、うん、あの、炊飯器の、うん、声を消したいんですけどって言うと、じゃあ型番まず教えてくださいとか言われて、
うん、そうそうそうそう。
で、型番を今みたいに言ってもらうと、じゃあこれこれ、うん、このボタンを押してねとかっていうのも教えてくれるわけですね。
いや、もうそうですよ。もう親切、丁寧に教えてくれますよ。
はい、ちなみに、私サービスセンターのお姉さんじゃないんですけど、
はい。
音声ナビを3秒間長押しするごとに、 音声あり音声あり大音声なし切り替えることができます。
マジっすか。
マジっすよ。やってみたらいいんじゃないですか。音声ナビってボタンがあると思うんですけど、
ありますあります。
それを3秒間長押しするとピッと音がして、はい、
うん、
音声大にまずなって、もう一回長押し3秒間すると音声なしに設定しましたとか。
なんだ、できるんだ。確かに音声ナビって書いてる。
できるじゃん。
それもその下にちゃんと音声ナビ切り替え長押しって書いて
ある。書いてある。もしもし。
いやいやいやいや、でもこんなボタンあるの。
もしもし。もしもし。
いやー、びっくり、本当だ。すごい。ガンちゃんすごい。
すごいでしょ。
すごい。いやー、まさかこんな簡単に6年間の苦労がね、報われるとは思ってませんでした。これきっかけに。
2分間で解決しました。6年間の問題。い
やいや。やっぱ相談してみるもんですね。
多少、う
ん、はい。あ、そうなんだ。いや、そう、今やろうと思ったんだけど、今ちょうどご飯炊いちゃったんで、違う機能が、はい。
なんで、何にも使って、炊けた後とかね、普通の状態の時に、長押し3秒間してもらえば。
あ、できるんですね。
切り替えられます。
なんだ、長押し3秒書いておこう。
まあ、長押しって書いてあるから、長押しすればいいんですよ。ピッと鳴るまで長押しすればいいんです。3秒かどうかわかんないけど。
いや、すごい。いや、聞いてみるもんだ。いや、でもそう、そもそもなんでその、私が、
うん、
そう、買わな、あの、本を取っとかなくてもいい。
うん、紙を、紙のマニュアルをね。はいはい。
はい。はい、昔、その一人暮らしし始めた時って、
はい。
私なんか全部中古品だったんですよ、
はいはいはいはい。
なんか、そういう、
まあ、リサイクルショップみたいなところで。
リサイクルショップで全て買い揃えてて。
安いのを買ってと。
そう、安いの買ってたので、はい、あと、そう、まあ、それか、お友達が古くなったものいらないからって言っていただいたりとか、いう感じで、すべてのもの、電化製品がいただき物だったり、中古品だったので、
はい。
あの、マニュアルがなかったんですよね。
はいはいはいはい。まあそうですね、普通はね。
普通はね、そう、なんか、いただいたりとか、中古品で買う場合、ついてないじゃないですか。
はい。
そう、それで困った時、まあ、当時冷蔵庫も壊れましたし、洗濯機も壊れましたし、はい、なんだかんだ壊れた時に、毎回カスタマーズセンターでどうにかなっちゃってたんですよね。
はい、聞けばね。
そうそうそうそう。毎回聞いて、
なるほどね、
そう、それなので、なんか、そういう自分がわかりやすく最善で直せる方法を知ってしまっ、それが最善の方法だって自分の中で、はい、そう、確定してしまって、
はい、
なので、新しいもし炊飯器を買ったなら、
うん、
保証書を
取っといて、ぐらいは取っとくと。
はい。それ以外、段ボールと一緒にすべて捨てます。はい。
いやいやいやいやいや
いやいやいやいや。え、だってめっちゃ増えていくでしょ、はい、家の中に。
あの、確かにね、おっしゃる通りなんですけど、私マニュアルは割と取ってるんですが、家電品のね。
はい。
あの、クリアファイルに、その、はい、製品ごとに、例えば冷蔵庫のマニュアルとか、
はい、
エアコンのマニュアルとか、炊飯器のマニュアルとか、
ね、
クリアファイルみたいなやつに、
はい、
あの、栄養のクリアファイルに入れて取っとくですよ。
はい。
クリアファイルパンパンになりますからね。
いや、ですよね。
えらいデブなクリアファイルになりますからね。
そうそうそう。
あの、いろんな家電品がいっぱいあると。
そう。もうパンパンになる。
パンパンになって、いやもうそれが2冊か3冊ぐらいいるぐらいのノリになっちゃうんですよ。
それ、最近、あの、なんだろう、見直したことあります？
いや、まあ年に1回あるかないかですけど、なんか困った時に年に1回あるかないかですけどね。
いやいや、それもあれですよね。年に1回か、その中からもう探して探して1回あるかないかですよね。
そうそうそうそう。
もう絶対10年間見てないのとかありますよ。
まあ、確かにね。それはありますね。
ドライヤーとか。
うん、まあ、ドライヤー普通見ることないよね、さすがにね。
いや、そうそう、ない、ないけど、でも、取っとく方って絶対取っとくじゃないですか。
ちなみに、
はい。
あの、取扱い説明書、マニュアルっていうか、まあ、その炊飯器の取扱い説明書なんですが、
はい、はい。
後ろの方にメニュー集ついてるんですけど、捨てちゃったんですね。
あれ、じゃあ、残ってるかな。 もうそんなレベルです。もしついてたとしても見てないっていう感じですね。
一応なんかメニュー集ついてますよ。今オンラインマニュアル見てますけど。
あれついてますか。あ、うん、あの食事関係の、うん、
取り扱い説明書の最後の方についてますね。
あ、
寿司とか、
ほう、
炊き込みご飯のコツとか、おこわとか、
あ、捨ててるな。
玄米とか。うん、まあ、どう、まあ、どうでもいいんですけどね。
多分、うん。あの、買って6年ぐらいになりますけど、はいはい、見た記憶ないです。
ああ、なるほどね。
はい。多分、それもささっとチェックして、
うん、
あ、はいはい、これね、みたいな。どうせボタンを押せばできるってことでしょ
う。うん。うん、
そうそうそう、うん、じゃあいらないって、
ね。まあ、まあ、確かにそうだね。
はい。さすがに電子レンジとかのやつは本当になんか 別冊で
本が、あ、別冊でありますよね。本当にね、
レシピブックがあるんで、
そう、レシピブック、それだけは取っとく、うん、
それは取っとく。
ちなみにあのエコ炊飯とか芳醇炊きとか機能ありますけど使ってます？
私は早炊きしか使わないです。
やっぱり。
そう。
なんか芳醇炊きだとふっくら甘みのある極上のご飯を炊き上げますとかってなってますよ。
あ、いやでもあれは、あれやるとちょっとなんか甘みが出る、
まあそうだね、書いてあるね、
イコールなんか、なんだろうな、うちの米が良くないのかもしれないんですけど、うん、ちょっとねっとりなりすぎるんですよね。
なるほどね。
はい、だからなんか逆にその買った米が安い米でパサついてるときはそれで炊いたりもするときもあります。
はいはい、はいはい、なるほどね。
そうだからなんとなく自分で使い分けてますよ。
うん、
あのおこわとか、
はいはいはい、そういう玄米とかね、
うん、玄米とかのときはもちろん使ってますし、うんうんうん、炊き込みご飯のときも炊き込み専用に使ってるし、
なるほどね。
はい、
まあちょっとあれ、話取れましたけれども、まあ、そういう感じで、とりあえずマニュアルなくても使えるからいいよと。
そうそうそうそう。うん、取っとく人の気が知れない。
知れないと。
はい。
なるほどね。まあ、でもそうかもしんないね。確か場所塞ぎっちゃ場所塞ぎだからね。
そうですよ。場所場所詐欺ですよ。うん、本当に。
とそうだよね。
場所だけ取りますもん。
いや、で、まあ、さっき言ったように、もうどうしてもっていう時はオンラインっていうか、ウェブからダウンロードして、
はい、
ね、調べることもでき、型番さえ分かればってあれなんだけど、
はい、ね、できるじゃないですか。
5年10年ぐらい前のやつ大体だ、今だったらダウンロードできますからね、メーカーからもだったらね、
できますできます、ね、
まあそれ考えたら確かにね、いら、紙のマニュアルいらないかなとは思うよね。
そうですよ、うん、あと保証書とかもなんか2年、うん、縛りとか、
まあ、大体1年
縛りとか、
大体1年だよね、うん、家電製品は、ね、1年経っちゃえばもうあとは どのみち有料修理になっちゃうから、
はい、
いらないよね。
なので捨ててます。
ああ、なるほどなるほど。
うん、もういらないものはどんどん捨てて、
うちはあれですね、一応そう、さっき言ったようにクリアファイルにマニュアルと保証書一緒に入れてるんだけど、
はい、
まあ、確かに5年10年見てないやつありますね、中にはね。
いや、絶対
で買い替える時に、ああ、これ5年前に買ったんだとかね、
あ、やっと気づくみ
たいな、やっと気づくというレベルなので。
だってテレビとかのやつとか、うん、絶対にいらないじゃないですか。
あ、まあ確かに。でも最近って割とあれじゃないですか、録画機能内蔵とかってやるとね、ちょっと
それを携帯で調べながらやります。
ああ、なるほど。
そう、なんかどうしてもその、うん、なんだろう、何年も持ってて毎回使い方が分からなくなって見るものっていうのは一つだけあるんですよね、
う
ん、
はいはいはい、何でしょう。
あ、プレステーションです。
プレステ。
はい、
プレステこそなんかマニュアルいらなそうに、ね、ちょっと私ゲームしないからよく分かんないんだけど、プレステこそなんかマニュアルいらなそうな気がするんだけど、は
い、そうそう、いらなそうな感じするでしょ、
うん、
そうなんだけど、なんか私はプレステーションをプレステーションとしては使ってないんですよ。
ああ、例えば DVD とか。
はい、なんかナスネっていう別途の機械をつけて録画する専門の あの、うん、録画機として使ってるんですよね。
録画機として使ってるんだ。
はい。うん、で、そうすると、そのなんか、結構、転勤族で引っ越しが多いんですけど、うんうんうんうん、そうするとなんか、その、家、一軒家を借りるときもあれば、マンションを借りるときもあって、うん、とかすると、そのアンテナ状況で、うん、その、接続がいろいろ変わるんですよ、なぜ
か。なるほどね。
うん。そうすると、どこの、何の線に、どの線を刺したらいいのかとかいうのが、毎回わからなくなって、うん、あの、それこそカスタマーズセンターだと、うん、なんか、多分1時間ぐらい、その、相手の方のお時間を取ってしまうような気がして、
うん、
申し訳なく思って、
うんうん、
なので、その接続方法の本、あの、マニュアルだけは取っといてます。
なるほど。
はい。
まあ確かにそこは複雑っちゃ複雑だよね。
いや複雑ですね。本当にもう、うん、あの、テレビの後ろのコンセントが、もう世界で一番苦手なんですよ。うん、本当に。そう、なので。
不思議だよね。
それだけは。
うん、
なんでですか？普通に、皆さんはね、まあそんなに引っ越しとかなさらないから、うん、あれかもしれないけど。結構大切なので、もうそれは本当に、まめに見ます。
うん、まあでも、一度繋いじゃえばね、次なんかそういう風に環境が変わらない限り繋ぎ替えないからっていうのは確かにあるんだけど、
うんうんうん、
引っ越しが多くて環境変わるとね、確かにめんどくさいっちゃめんどくさいよね。
いや、そうですね。
なるほどね。
そうそう。まあ、説明書、そうですね。なんかさ、一応最近買ったものは2個ぐらいあったけど、
うん、
全部で私3個ぐらいしか説明書持ってませんね。もうだってファイルが、まあ
うん、
ファイルがパンパンになっちゃうんだもん。
そうだよね。
はい。
うちの場合はもうまさに今パンパンですね。豚ファイルになってるんで、クリアファイルが。
豚ファイルってかわいい。もうあれですよね。あの横に置いた時点で上のカバーの部分がペロンって上に上がって、
うん、そうそうそうそうそうそう。
畳めない状態ですよね。
畳めないという。畳めないという。うん、
いや、そうなっちゃいます。でも今あれですよね、ファイルとかもすごい高性能なファイル売ってますよね。
高性能なファイル、
はい、うん、そういう書類を入れたりするのに、
はいはいはいはい、
なんか、うんと、一つの
ジャバラファイルみたいなやつ売ってたりとかね、100円ショップでよくありますけどね。
そうそう、ジャバラファイルとかもあるし、うん、付け加えれたりに、うん、なおかつそのなんだろう、手前側のところに一つは縦型に説明書を入れられるんだけど、その手前側に小さい、うんうん、なんていうのかな、あんまり物が、うんと、出てこないように入れる、うん、なんていうのかな、はがきとか、うん、あと、その領収書的なものを入れれる、
うん、
うん、個別の、
うん、ポケットみたいなのがついてる。
ポケットが、あ、そうそうそう、ついてるっていうパターンのやつとか、
うん、
いろいろあって、
うん、
今私はそのタイプ使ってるんですけど、
なるほど。
そう、まあ。それはすごいびっくりしましたね。
はいはいはい。まあでもね、猫好きさんおっしゃるように、だんだんオンラインっていうか、もう紙いらないよねっていう風になっていくのかもしれないよね。取説含めて、マニュアル含めて。
そうですね。
保証書含めて。
そうですよ。
そもそも保証書もなんか、買った時のレシートと一緒に取っておいてくださいみたいな。まあ、買った日が分かるためにね。
うん、うん。
よくあるじゃないですか。
あります。
うん。でもそのレシートってあれ、ずっと長い間置いとくと、加熱紙だから薄くなって字が見えなくなっちゃうよね。
なります。なんか窓辺とかに置いといたりしたら、うん、
もう一発で、
ね。ペロペロになって、うん、はい。あれ逆に良くないですよね。
良くないよね。いや、なんで、うん、多分そのうち保証書なんかも、うん、そのオンラインっていうかね。
うんうんうんうん。
買った時のそのレジでスキャンしてもらった時にそのデータを覚えるみたいな。 うんうんうん、でネットで調べればいつでもその保証書がダウンロードできるみたいな。
ああそういう時代来そうですよね。
てかもう来てますけどね実際に。
え
某ヤマダ電機はの会員になるとスマホにあのヤマダ電機のアプリ入れると保証書登録できますみたいな。ヤマダ電機で買った場合ですよ。某ヤマダ電機で買った場合なんですけどね。
知らなかった。そんな機能があるんだ。
そういう機能ありますよ。
へ
え。だんだんそういう時代になっちゃうんだろうねって思うんだけれども。
いや、なりますよ。さらにまた進むと、うん、この間話したみたいに、うん、あの手にマイクロチップ入れて、それでもうすべて、自分の買ったもののデータとか、
うん、
もう分かるようになって、保証書とかもついてくるんじゃないですか。
なるほどね。
うん。早く来ないかな、その時代に。
うん、
そしたらもう本当に物いらなくなりますよ。
まあそうだよね。やっぱりねそういう風になっちゃうんだろうねきっとね。
いやなりますよ絶対に。まあでも私無駄なものがすごい好きなのでそんなこと言っときながらそう。
なるほど。
だから、物が減らせないと思うけど、
そうは言ってもやっぱりどうしても減らせないものってあるもんね。
いや減らせないものありますよ。これはあの時に使うでしょ、そしてこれはあの時とか言って、その時がずっと来ないっていう。
来ないという。
そうそう。
で、そのうち劣化して使えなくなっちゃったりとかね。
いや、まあそうなんですよ。本当に。なんか私結構裁縫とか好きで、なんか某湯沢屋とか。
はいはいはいはい、はい。
某湯沢屋さんでも。そう。もういろいろなものを買ってしまうんですよね。
はいはいはい。
あ、これだったらなんか、あの、可愛いポーチが作れるとか、なんか、いろいろ買ったりするんだけど、結局、使わずに、このポーチにはこのチャックを使おうと思って、チャックを買ったりするんですよ。使わなすぎて、チャックが微妙に錆び始めるっていう、もう使えねえ、みたいな。そういう無駄なことがね、多々あるから。
そうだよね。
そう。結果その、なんだろう。その説明書とかをバンバン捨てまくってても、そういう無駄なものが多いから、結果片付かないっていう。
なるほど。いや、確かにね、そこは、なんか、そういう意味では優先順位がきっと違うんだよね、猫好きさんの中で。
そうなんですよ、多分そう。優先順位が違うんですよね。
他の人から見ると、それ優先順位逆じゃん、例えば、
ね。いや、
そう。思うけど。
そうですよね。もうそれなんか、あの、設計書とか書いて、作り始めるイコール、買いに行く、そして使うじゃないですか。私は、ああ、かわいい顔を、じゃあ、これ作ろうかな、って思って家帰ってきて、買ったら満足で作らない、劣化して壊れる、みたいな。
壊れるっていうあるよね。
はい。で、物増える、みたいな。
そうなんだよね。なんか、あ、これいいなと思って取っとくとさ、例えばシールでも何でもそうだけど、劣化して貼れなくなっちゃったりとかね。
いや、そう。本当。
いざ使おうと思った時に、なんか両面テープとか替え浮きしといたらさ、
で、
道具箱の中に入れとくのはいいんだけど、3年か5年くらいして、あっと思って使おうと思ったらもう劣化して貼れないとか、粘着力落ちちゃってるとかね。
いや、すごいわかる。
もうそんな感じですよね。
いや、そんなめちゃくちゃありますよ、本当に。なんか文房具って基本あんまり安売りしないじゃないですか。
はいはいはい。
それなので、なんか、たまたま行った文房具屋さんとかで安売りとかしてたら、ね、マスキングテープとか買いまくって。今考えたら、こんなに絶対マスキングテープ使うほど勉強しないでしょ。
そうだよね。使い切れないよねって思っちゃうよね。
そう、使い切れないですよ、どう考えても。
まあ、ちょっと話脱線しましたが。
はい。
はい。ということで、今週の本編は。
はい。
マニュアルの話でした。
はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。